今日は超初級、長編が書けなければプロになってもすぐ消える、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。冒頭でお話しした通り、長編が書けなければプロとしてプロデビューしても、プロデビューっていうか、まあ小説の賞を受賞してもプロになって、プロにならないうちにだな、自分の本が出せないうちに消えてしまって、そんな話です。ここで言う長編というのは、原稿用紙換算で400字詰め原稿用紙換算で300枚、文字数にして10万、12万文字以上のもののことの話をしています。ここら辺、何が何でも長編小説が書きたいっていうのでも書いたので中身ダブってますが、そこら辺はお気になさらずにというか、興味がある方は、概要欄にリンク貼っとくので、そこを読んでくださいな。で、将来的には、これ電子書籍が普及したら、これはわからないけれど、短編で飯食っていく人が出てくるかもしれないけれど、この配信は2024年6月の時点で収録をしています。この時点ではまだ難しいんです。2024年6月の時点での、小説家の世界というのは、紙ベースでのビジネスモデルで、いろんな小説の仕事というのはまだ進んでいる状態なので、で長編が書けないと、つまり長編で一冊の本にならなければ、自分自身の短調、これが文庫の書き下ろしでもいいし、四六版の書き下ろしでもいいけれど、そうでないと、仮にデビューしたとしても、短編でデビュー賞をもらってデビューしたとしても、本が出せないまますぐに消えると、これは断言します。ということです。どっか注文くれないかなとか、せっかく短編で賞をもらったから、じゃあっていうような、じゃあこれでどっかから注文を来るのを待ってるっていうふうだと、すぐに消えるということです。このところ短編の賞やアンソロジーなどでデビューをしたんだけど、そのまま単行本が出せないまま、注文待ってる新人作家がこのところよくいるんですよ、なんていう話を同業者からちょっと聞いたもんですからね。そういう人向けの話をということです。なぜ短編しか書けないと、短編しか書けないとすぐに消えてしまうかというと、シンプルに発表の場がないからです。小説雑誌があるじゃないかって言われるけれども、小説雑誌というのは、小説新潮、小説現代は、かな、期間になったかな、小説新潮をオール読むもの、それから小説保存も廃刊になったな、小説幻冬、あとどこがあったかな、そういう発表の場が限られている。そしてこの小説雑誌、これは僕がデビューしたじあ40年前から小説雑誌というのは赤字で、その赤字が半端じゃなく赤字だから、どんどん廃刊になっているということです。これはなぜ赤字でも出し続けるかというと、これは生産媒体といって、その小説雑誌を出すことで、小説雑誌で 売れている作家さんの連載をすることによって原稿料のアドバンス、前払いという形で原稿料を払うことによって、その作家さんの、その作家の原稿を抑えて、そして本にするという。そしてその本がものすごい数字を出すから、その数字によって、その小説雑誌の赤字を埋めて、トータルで黒になるからっていう、そういう生産媒体としての役割っていうのが40年前はそうでした。それよりはるか昔、60年ぐらい前は小説雑誌が何十万部と売れた頃にはそういうことはなかったけども、僕がデビューした当時は、持ち込んで、運が良ければデビューできるって、デビューじゃない、運が良ければ載せてもらえることもあったけれども、僕が、デビューして間がない、その当時というのは、その当時でさえも、小説雑誌というのは枠がいっぱいで、書き手が余ってるという、そういう時代だった。で、じゃあ今短編はどうやってるかっていうと、アンソロジーという形で、ぼちぼち出てるという話は聞いてはいるけれど、アンソロジーに関して言うと、これもアンソロジーだけでは、出版社が持たんということのが実情です。なぜかというと、小説雑誌というのは毎月出て、そして書店の棚を毎月出るよということで書店の棚を抑えているんだけれども、アンソロジーはその時々に、不定期で出されるものなので、必ずそこの書店のそこの棚に抑えられるということはアンソロジーの場合はないということと、あとアンソロジーで集めた単あの原稿も、要はその原稿料だとかそういったものをかき集めても赤字になると。名前も知らない駆け出しの作家ばっかり集めたアンソロジーは大きく赤字になります。売れてる作家が何本か、売れてる作家の何本かを抑えて初めて、そのじゃあこの作家が目当てだからじゃあ買おうかということで動くのであって、デビューしたばかりの新人をの原稿ばかり集めたアンソロジーなんて誰も買わないっていう非常に厳しい現実があります。で、アンソロジー自体でその赤字を出すわけにはいかないという、非常に現実的な問題があります。で、僕がデビューした40年ぐらい前には短編の新人賞というのは結構あった。これは短編の新人賞を受賞して、そしてそこから長編が書けるぐらいに、一冊にまとめられるぐらいに、原稿を集めて、そして、単行本にすることによって本が出せると。それから長編が書けるように編集部が育てるという、そういう時代だった。今は時代が違うということです。例外的に R18 文学賞のように一本書いてあとは書き下ろしというような方法を取るところもないわけではないけれど、それにしたところで一冊本にまとめなければならないということです。そしてとても重要なことなんだけれど、短編しか書けない新人賞、尻を叩かなければ書かないような新人の尻を叩いている暇があるんだったら、長編が書ける、新人作家の原稿を抑えた方が、出版社にとっては話が早い。短編しか書けない、そこのあなたは代わりはいくらでもいると。そういうことです。だからそうならないために、その短編というのはあくまでも、短編の新人賞というのはあくまでも長編を見てもらうためのものであって、尻を叩かなければ、書けないという、人はすぐに消えるよっていう、そんな話です。で、やはり長編を書くことは必須と、そう思ってください。 で、まあ、どうやったら長編書けるかっていうのは、まあ、これね、長編書こうと思ってるんだけども書けないっていう人は、まあ、テクニカルな問題なので、それは、リンク貼った何が何でも長編小説が書きたいを読んでいただけばいいんだけども、なんかモチベーションが湧かなくてねっていう人は消えると。まあ、モチベーションは押しようがないからね、ということです。まあ、チャンネル登録をしてくだ、あの、お願いしますということと、通知をオンにしてください。この番組では、お便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説講座、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。